朝の聖書の箇所は第一列王記11章26節から43節、旧約聖書の新改訳2017をお持ちの方は618ページ、3版の方は601ページ、2版の方は551ページです。お読みします。列王記第一、11章26節。セレタ出身のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。彼ら二人だけが見にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう言われる。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。ただし、ソロモンには一つの部族だけ残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ都エルサレムに免じてのことである。というのは、人々が私を捨て、シドン人の女神アシタロテやモアブの神ケモシュやアンモン人の神ミルコムを拝み、父ダビデのようには私の目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道に歩まなかったからである。しかし私はソロモンの手から王国のすべてを取り上げることはしない。私が選び、私の命令と掟を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておく。私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ都エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。あなたが、私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令を守って私の目にかなうことを行うなら、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように確かな家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与える。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしない。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去ってエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ソロモンについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの実績の書に確かに記されている。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年だった。 ソロモンは先祖と共に眠りにつき、父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。本日はこの箇所から一つの灯火を保つと題して、小沢先生にメッセージをしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは過ぎた1週間、さまざまなところを通され、さまざまな重荷を背負いながら歩んでまいりましたけれども、今もう一度恵みによって御前に招かれ、座ることが許されております。主ご自身がお一人お一人のうちにあるものを知ってくださって、今豊かに命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これまでずっとこの第一列王記を見てまいりました。今日、この11章終わりますので、一応一区切りつけて、来週はまた使徒の働きに戻る予定であります。でこれまでのあらすじを少し振り返ります。ダビデが亡くなった後、イスラエルの3代目の王様になったのが、ダビデの子ソロモンでありました。ソロモンは神殿の建設に成功いたしまして、またそれをきっかけにするかのようにして、イスラエル国内の経済は右肩上がりの急激な成長を遂げていきます。そうしますと、周りの国々もこのイスラエルをもはやもう無視はできなくなりまして、次々と同盟関係を結ぼうということで、いろんな申し出がやってまいりました。でその同盟の関係を結ぶという時にどうしたかと言いますと、当時はその外国の王様がソロモンに対して自分の娘を差し出してくるという、それがしきたりとなっていたようになります。そういうことで次々とそのソロモンはその奥さんをもらうわけですから、とうとう最後は自分の王妃となったものが700人、そばめが300人になったと書かれております。で、私たちはその数を見て驚くのですけれども、聖書が問題にしたのはその数のことではありませんでした。このソロモンの奥さんたちはもともと外国で生まれ育っておりますから、その土地の神様を信じて、その信仰を持ってソロモンのところに嫁いできたわけであります。ソロモンのところに来たから、自分がかつて信じていたものを捨てて聖書のイスラエルの神様を信じたわけではありませんでした。その信仰はそのままでありました。で、問題はそこでありました。奥さんたちの信じている神々を、ソロモンもやがて、拝むようになっていくわけです。で、神様はソロモンに対して、そういうことはしちゃいけないよということを、二度にわたって警告していたんですが、なぜかソロモンはその神様の警告を無視してしまいます。全然改めるどころか、かえってますます年を取るごとに、この奥さんたちが信じている、今日その神々の名前が33節に出てますけれども、そういう神々をソロモンは拝んだということであります。それも嫌々ながら拝んだというよりも、積極的に自ら進んで拝んでいきました。こうなりますと、神様はこのことをいつまでも黙って見ているわけにはいきません。 神様は、まあ、あらかじめ、まあ、警告して、いた通りに、その裁きのことをしなくてはいけなくなるわけです、まあ、どういうふうにするかといいますと、このイスラエルの王国ですけれども、今は一つですが、これを引き裂いていくのだということを、まあ、宣告していましたが、その通りにしていくわけです。で、具体的には、まあ、先週見たわけですけれども、このソロモンに敵対するものを神様が起こしまして、イスラエルも北と南に それぞれ、まあ、挟み撃ちにするかのように敵対するものを置きました。そして今日はこの3人目ということで、ヤロブアムという人を登場させています。実はこのヤロブアムこそが後にこのイスラエルを引き裂いていく、まあ、中心人物になっていくんですが、どのようにしてこのヤロブアムがそのようなことをしていったのか、そしてまたそこにどのような神様の御業があったのかを共に見てまいります。で、まず27-28節を読みいたします。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主安家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。まあ、ここだけ読んでも少しわからないところがありますので、説明をいたします。まずこの城壁であっていうか、ソロモンはミロを建てという父ダビデの破れ口を塞いだというのがありますので、そこあたりを説明をいたします。でソロモンは先ほど申し上げたように神殿を建設したのですが、その場所というのは、ダビデの町というのが、まあ、エルサレムの中のある場所にあるんですけれども、そのダビデの町、町というよりは地域ですね、その地域から若干北側に離れたところにこの神殿を建てたわけです。で、ダビデの町には城壁が巡らされていたんですけども、でもソロモンが建てた神殿の周りは城壁の外でありました。城壁の外に神殿がある、これはやっぱりまずい。ダビデの町のに立っている城壁を、まあ、延長させて神殿の周りを城壁で囲んで、神殿が城壁の中にあるようにしなくちゃいけないということで、その取り囲むようにするというその城壁の延長工事を、まあ、ソロモンがいたしました。でその時、実はこのミロというところが実は問題になりました。ミロというのはやはりダビデの町の中のある地域を指しておりまして、そこはもともと谷のようにへこんだ地形であったと言われております。で、ダビデの時代このミロのところにも城壁を巡らそうとしたのですが、何らかの事情があってやっぱり谷が、の形していますが、城壁を巡らすのは非常に難しかったようであります。それで、そこは、城壁は作ることはできなくて、そこだけ空いていた。それでダビデの町の破れ口という言い方が、そこでされております。当然そこは敵から見ると、隙間になるわけですから、そこから侵入してくる可能性がずっとあったわけですね。それでソロモンは、この城壁の延長工事にと一緒にこのミロの破れ口を塞ぐということもしようと考えました。当然谷になっていますが、そこに土を持って平らにして行かなきゃいけないと、非常に大きな工事であったわけです。でこの工事の責任者が誰であったかというと、ここに出てくるヤロブアムでありました。でこのヤロブアムは非常に若かったようでありますけれども、非常にこの城壁の工事、それからミロの破れ口を塞ぐというこの工事について大きな働きをいたしまして、その働きぶりは このソロモンの目に留まったわけです。若いのにもうすごいことをやるなという、まあ、非常に優れた能力を持っていたんですね。それでソロモンは、まあ、異例の大抜擢をいたしまして、この若かったヤロブアムにヨセフの家の管理を全部任せるということにいたしました。でこのヨセフの家って何だろうと、まあ、思うわけです。皆さんは創世記の、まあ、後半の方にヨセフという人が出てくるというのは、まあ、ご存知だかもしれません。彼は若い時に、まあ、兄弟に恨まれまして、まあ、騙されてエジプトに売られてしまったという、まあ、そういう大変な苦労をした人であります。でもそういう苦労をずっと続けながらも神様はこのヨセフに目を留めまして、まあ、ある時は濡れ衣を着せられて、まあ、牢に閉じ込められてしまった、もう何年も閉じ込められてしまうというそういう状況も続いたんですけれども、神様がいろんな人に働いて、やがてこのヨセフはエジプトの大臣にまで出世をしていく人であります。で自分たちを裏切った兄弟たちも実は、まあ、この飢饉ということがイスラエルに起きた時にその兄弟たちがやってきて、まあ、この自分たちが売ったヨセフと再会をするという、まあ、劇的なドラマのような話になるんですけれども、そこで、まあ、ヨセフは悩むけれども兄弟と和解して、まあ、家族を今度はエジプトに呼び寄せて、住んでいくと、そういうことが創世記に出ております。でそのヨセフの子孫たちが実はマナセ族とエフライム族というふうにやがてなってまいります。でですのでヨセフの家というのは何かといいますと、皆さんの手法のアウトラインに今日は手書きの地図を載せておりますけれども、その青でちょっと色を色鉛筆で色を塗ったところですが、そこが、まあ、マナセ族とエフライム族 の、 まあ、領地というか地域、彼らが住んでいたところがありました。つまりヨセフはこの青で塗った地域の、まあ、今で言えば知事でしょうかね、知事のような立場で管理をするようになったということになります。まあ、実を言いますとこの地図はですが本当はちょっと不正確でありまして、マナセというところそこに塗ってあるんですが、で縦にこうヨルダン川がこの真ん中に流れていますけれども、そのヨルダン川の右側ですね、東側になりますけど右側にもマナセ族の地域が実はあるんですけど、そこはちょっと書き忘れてしまいました。いずれにしてもここの辺りが、まあヤログアムの任された地域だということであります。さてここまで信頼されていたヤログアムでした。大抜擢され、そして大きな責任を委ねられた。でもやがてこのソロモンに反逆していくわけです。一体どうしてだろうと思いますね。ここまで出世コースを歩んでいるならば別にソロモンに反逆する理由は何もないわけです。この事情については何もヤロブアム一人が全部悪いというわけではなくて、実はまあよく見ますとソロモンに大きな責任があっただろうと思います。まあ、どういうことかってですね、まあ、最初に述べたようにソロモンが王様になってあとこのイスラエルは経済的に、まあ、大きな発展を遂げて、まあ、まるで、バブルのような時代を迎えています、まあ、ですからどんどんどんどんお金持ちになるわけです。海外から金とか貴重品がどんどん入ってきて、まあ、イスラエルはお金持ちにはなる。いやお金持ちになるって言ったけど、じゃあ誰がこれ豊かになったんだろうか。非常に、まあ、極端な言い方をいたしますと、ソロモンだけが豊かになったんですね。 で他の人たち、普通の人たちにはそのバブルの恩恵は届かなかったようであります。まあ、今の時代も日本、この日本も格差社会という言われておりまして、ある人たちは豊かになったけれども、でも他の人たちはどんどんどんどん実質的な賃金が目減りしているんだ、ますます不正規雇用が増えていって、みんな大変な思いをしているんだと問題になっていますが、まあ、それと似たようなところがソロモンの時代も起きました。それだけでも大変なことですが、それに追い打ちをかけたものがもう一つあった、それが先ほどの城壁工事であります。あるいはミロの谷を塞いでいく工事、あるいは神殿を建てる工事で、加えて、ソロモンは自分の住む宮殿も立派な宮殿を建てましたので、それらは、いわば今で言えば大規模な公共工事になるわけですね。それらをどんどんどんどんやっていくわけです。で、今なら国の予算がどうのこうのということで、予算を決めて、そして、民間会社にそれを発注して工事をさせるということになるでしょうが、当時はそうではない。誰がこの工事をやったかといいますと、国民がやるわけ。でその国民も強制的に駆り出されて労働させられていると。で、自分たちはきちんと自分の家の仕事があるのにもかかわらず、いつからいつまでお前のところの家から男2人を出せ、そして、城壁のところに行って工事をしなさいというふうに強制的に駆り出されたわけです。それで、お金がもらえればいいんでしょうけれども、そんなことは自費で全部行かなくちゃいけない。そして、ですから国民はかなりの犠牲を強いられたわけです。で一方、じゃあソロモンはどうしているかっていうと、豪勢な暮らしをしている。それいう状況をイメージしたら皆さんすぐ分かるわけですね。これで何か黙っている人はいない、みんな面白くないわけです。で、ヤロブアムはそういう工事現場の責任者ですから、いろんな地方からやってくる人たちのいろんな声を直に聞くことができました。そうするとみんなもう不満たらたらであります。ソロモンだけがいい暮らしをして、なんで自分たちはこんな苦しい思いをしなくてはいけないんだと、そういう声がを聞いていく。また自分その後このヨセフの家を任されて地方に今度は移動するわけですけれども、そこでもソロモンに対する不満の声が全どんどん届いてくるわけです。このようにして、この徐々にヤロブアムはソロモンのやり方について不満を抱き、そしてやがてこのソロモンを憎むようになっていったと想像されます。とは言っても、自分は今このヨセフの家を管理する責任者であります、そして自分がソロモンに対して不満があるからといって、すぐに、じゃあ何かしようとかそういうわけにはいきません、目の前のことは忠実にやらなきゃいけない、でも心の中ではソロモンにはどうも従いたくないと思っている、こういう悶々とした日々が続いています。どうしたらいいんだろうか。で、そういう時、ある日預言者アヒアがこのヤロブアムの目の前に現れました。で、このヤロブアムでありますが、着ていた新しい外套を脱いで、それを12切れに引き裂いたと書いてあります。聖書で時々こういう場面が出てくるのですけれども、これは国を引き裂くということのを、目でよくわかるようにという仕草であります。で、この十二切れに引き裂いた街灯に対して、このアヒアは、こう言っておりますね。31節でありますが、10切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう言われる。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、10部族 をあなたに与える。で続いて32節を読みいたします。ただしソロモンには一つの部族だけ残る。それは私のしもべダビデと私がイスラエルの全部族の中から選んだ都エルサレムに命じていることである。まあ、この後もまだ説明が続いていきますけれども、まあ、簡単に言いますと10部族をヤロブアムに与えます。で、一つの部族はこのソロモンの子供に与えますよと、まあ、そうやって今一つとなっている、まあ、12部族あるこのイスラエルを二つに引き裂いてしまいますよ、こういう話であります。さてここで皆さんはすぐに計算をするわけですね。あれおかしいな、12部族だろう、ヤロブアムには10部族、ソロモンの子供には1部族、あれ11部族でしょ、1部族はどこ行ったんだという話になるわけですね。私も変だなと思いました。で調べますとなるほどということになりますが、まあ、事情はこういうことであります。別に計算間違いをしているわけじゃない、昔の聖書の時代の人たちは計算もできなかったとかそういうことではないんですね。そういうところはきちんとしております。じゃあなんで数字が違うのかということでありますが、ソロモンのですけれども、まあ、ソロモンはダビデの子ですから、ダビデは、まあ、ユダ族に属しております。で当然ソロモンもそうですし、ソロモンの子、まあ、やがて、このソロモンの子供がであるレハブアムが、今度は4代目 の、 イスラエルの王様になるわけですけれども、この、レハブアムもユダ族に当然属するわけです。でこの自分が何族に属するかというのは、まあ、まるでもう戸籍のようなものであります。皆さんもよくご存知 の、 クリスマスのストーリーですね。ヨセフとマリアが、住民登録をするためにダビデの、町ベツレヘムにわざわざ旅行していったっていうのがありますけれども、当時自分が何族に属しているかということはやっぱりきちんと管理されて、いる。それだけ自分も何族かって意識していたわけですね。ということはもう生まれながらにして自分はユダ族だということはもう変えられないわけです。でこれが実はこの一つ足りないというか合わないということの事情であります。もうすでに最初からユダ族のことは除いておりまして、ですから12といっても実は11部族から10を引いて残り1部族ということで計算があるわけですね。で、じゃあユダ族はもう最初から自分の部族ですからそのままですけれども、じゃあもう一つ与えられた部族は何かっていうとベニヤミン族であります。でこれも皆さんの手法のアウトライン、に載せた地図のありますけれども、その赤で塗ったところですね、ユダ族が、まあ、下の方にありますが、その、ところにエルサレムがありまして、エルサレムの北側にベニヤ民族の領域がありまして、この赤で記されたところがこの、ソロモンの子に与えられる地域ということになります。ヤロブアムはこのアヒアからこの言葉を聞くまではどうするかなといろいろ悩んでいたようでありますけれども、このアヒアの言葉に力を得まして、お神様がそういうことを言うならば、じゃあもうこれは自分の今やるチャンスであるということで、公然とこのソロモンに反逆をしていきます。まあ、その結果ソロモンはこのヤロブアムをもうここまで反逆するというのであれば、もう殺さなきゃいけないということで、そういう命令を出すんですが、このヤロブアムは逃げまして、エジプトに逃亡をする します。でやがてこのソロモンが亡くなったということを聞いて、ヤロブアムはまたイスラエルに戻ってきて、後に自分が支配していた青い地域、それから、まあ、その他の、地域合わせて10部族を率いて自分の王国を、まあ、建ててしまうわけです。まあ、北王国という言い方をいたしますけれども、 そういうものの王様になっていくわけです。ですから神様の、この、予言は後に成就していくことになります。まあ、これがここに書かれているということであります。さて、じゃあ私たちはここを読んでどういうふうにここを捉えるかというお話になります。で、ある方は、まあ、ここを読んで思うかもしれません。まあ、特に日本人としてどっぷりと日本の文化に使って生きてきた方は思うでしょうね。いやー、なんて聖書の神様は恐ろしいんだろうか、他の神々を拝んだという、そういうことで、こういう罰裁きを神様は与えていく、他の神々を拝むっていうのは それだけダメなことなんでしょうか。それに、まあ、聖書がそんなにダメだダメだというのに比べて、じゃあ日本はどうかというと、日本の神様は実に優しい神様じゃないか。だって家には仏壇もあるし、その横には神棚もあって、両方拝んでも誰神様も怒らないし、仏様も怒らないし、いやいいよいいよと言っているような感じがする。日本の神様は実に優しい神様である。まあ、そう今ね、かなり極端な話をしておりますけど、でもそういう声が聞こえてもおかしくないわけですね。まあ、ですから他の神を許さない聖書の神は実に狭い、だから今世界中で戦争が起きるんだという、まあ、そういうことまで言う方も今いらっしゃいますが、本当にそれは正しい考え方かどうかってですね。これを夫婦の話として捉えると分かりやすいと思います。というのは、聖書では神様と人間との関係を、まあ、夫婦の関係として捉えて話をする場面がいくつか出てくるんですね。神様は花婿であり、まあ、私たちあるいは教会は花嫁ですよというふうにして、結婚関係でその神様と人間の関係を表すことがあります。で、その夫婦でありますけれども、まあ、仮にですね、夫が浮気をして他の女性のところに行ったとしたらどうなるか、まあ、女性の方はすぐ分かるんですね。夫のことを愛していればいるほど、まあ、反狂乱になることが光るわけです。で、これ別に当たり前のことであるんですね。怒ったから厳しいという人は誰もいないんですね。怒らない方がどうかしているということです。で、神様と人間の関係もこれであります。夫婦と同じような関係だよということを言ってますから、人間の方が神様、聖書の神様を愛さないで他の神々を愛していったら、当然神様怒るのは当たり前であります。まあ、妬むほどに私たちを愛しておられるのだと聖書に書かれていますので、神様が怒ったから厳しいとか、いうのではなくて、まあ、浮気をしている人間の方が悪いわけであります。でも、その神様がですね、いつまでも怒っていたらどうなんだろうかということになる。それはそれで困るわけですね。人間の方、人間の例えで言いますと、浮気をしていた夫が奥さんとよりを戻したいと思って、どうするか。まずしなきゃいけないのは、まずごめんなさい言わなきゃいけないですね。謝らなきゃいけない。じゃあ、奥さんの方はどうするかと言ったら、あなたなんか許しませんよと言って、いつまでも怒っていたら、もう夫婦はやっぱり一緒になることはできないわけですね。奥さんの方がその夫の不実を、まあ、許さなきゃいけないという場面がどうしても必要になります。そうしなければ本当の和解が成立いたします。神様も同じであります。確かに今怒って裁きをしておりますが、この怒りがいつまでも続いていたのならば、結局私たちはこの神様の前で許されることはできないということになる。神様は怒りたくて怒っているわけではありません。いや、むしろ私たちと和解したい、私たちを救いたいと願って、 わざわざ聖書まで書いて私たちにくださったわけですから、いつか私たちと和解したいと願っています。じゃあどうやって和解するのか、私たちの側から神様、私たちはこうやってあなたと和解 しますので、どうかその通りに従ってくださいと言える立場じゃありませんので、神様の方からこうやって あなた方と和解しますよという道筋をつけてもらわなかったら、私たちはどうしようもなかった。実はこのところにもその和解の道、救いの道が記されております。一見全部が厳しいように見えますが、きちんと神様はその救われる道も一緒に語ってくださいました。それがどこかといいますと、36節であります。お読みいたします。彼の子には一つの部族を与える、それは私の名を置くために選んだ都エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。でもう一箇所39節、このために私はダビデの子孫を苦しめる、しかしそれを永久に続けはしない。今2つの説を読みましたけれども、やっぱり分かんないことが2つ出てまいります。1つ目の分かんないことでありますけれども、それは、36節で、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためであるんですね。でもこの時点でもうダビデはとっくの昔に死んでいるんです。死んでいる人間がどうして灯火を保つことができるんだろうか、まるで今もダビデは生きているんだというような言い方を神様はされるわけですが、これが分かんないわけですね。それからもう一つ39節で、私はダビデの子孫を苦しめるとありますけれども、一体これは誰のことか。まあそれはやがて、4代目の王様になるレハブアムのことを言っているのか、あるいは、もっとずっと後の時代のダビデの子孫たち全員のことを言っているのか、それから、永久に続けはしないというけれども、じゃあこれいつか終わるということを言っているんですが、いつ終わるんだろうか、いろんな疑問が出てくる。この光、灯火というところに目を留めますと、神様は本当に不思議な言い方をされていると思います。私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つ。裁きというのはある意味は暗闇の世界であります。希望が取り去られる時間でもありますけれども、でも光がきちんとあるんですよということを神様は語ってくださいました。で、私たちはこんなイスラエルの歴史とはほとんど関係のないところで生きておりますけれども、でも私たちも考えてみますと、もう子どもの時から自分は何々になりたいとか、こうやって幸せな家庭を築くんだとか、いろんな夢を持って生きてきたと思います。で、その夢を実現して、幸せをつかむんだ、希望を手にするんだといろいろと努力してきました。で、その結果ささやかなものだけれども、確かにもう希望が叶えられた、これが幸せという瞬間なんだなと、喜ぶ時もあります。けれども、ある時このせっかく見つけた希望や喜び、自分にとっては光だ、これこそ私の光だと思っていたものがいつか取り去られていくということも経験から私たちは知っております。光は努力すれば手に入るものもあるかもしれないけれども、でもいつかそれは取り去られて光は消えてしまうんだという、そういうこともどこかで恐れております。でも聖書では 私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つだ。いつもということは、まあ、ずっとですね、消えることがないと言ってるんです。一体誰がこの光を灯すんだろうか。ダビデは死んでしまったじゃないか。でも新約聖書を開くならば、ヨハネの福音書に、イエス・キリストという方が全ての人を照らす真の光であったと書いてあります。私のしもべダビデというのは、二代目のイスラエルの王様ダビデということよりも、そのダビデの子として来られた方、ダビデの子孫として来られたイエス様を、まあ、指しているとこれは考えられます。では永久に続けない、あるいはダビデの子孫を苦しめる、これはどういうことか。ダビデの子孫として来られたイエス様であるとするならば、この箇所はこういうことになります。イエス様はこの暗闇の世に光となって来られました。ご存知のようにやがて十字架におかかりになり、苦しみを受けて人々の罪のために刺し殺されていきました。そばにいた百人隊長もその死を確認をいたしまして、完全に死んだことを確認してから、そして墓に葬っていきます。これを人々は見たときに、この十字架に吊るされた男は永久に死の中にもう閉じ込められて、やっぱり、まあ、もう死に打ち勝つことはできなかったのだと、まあ、思いました。ダビデの子孫として来られた方は十字架で苦しみましたが、でもそれは永久に続けはしないという言葉は、じゃあどういうふうにして実現をしたか。墓に葬られた方は3日目によみがえりました。弟子たちでさえ最初そのことは信じられなかったのですが、本当にそのよみがえられたイエス様に出会って、弟子たちは変えられていきます。その時この永久に続けはしないということ、死で終わるのではない、この方こそ死に打ち勝つ方であるということを人々は知りました。私たちはいろんなところに探しております。まあ、私自身もそうでした。光はどこにあるんだろうか。ああ、これがこそ自分の光だ、自分を照らす希望の光だと思ってそれを捕まえたけれども、その瞬間それは消えてしまう。じゃあ次これがダメだな、じゃあこっちだろうかと言ってそれを掴んでみたけれども、やっぱりそれも消えてしまう。そういうことを繰り返しているうちに、だんだんだんだんもう本当の光っていうのは実はないね。ということならば、今日楽しければいいじゃないか、今日明日がまあ少し楽しく生きられればそれでいいんじゃないかという投げやりな生き方に私はなりました。自分の中で何かがないという思いはどっかで感じていましたが、それをごまかして目の前のことばかり気にして、やがて人もごまかすようになって自分も傷つける、誰かも他の人も傷つける、光が欲しい光が欲しいと深いところでは思いながら、ますます真っ暗な人生になってしまいました。でもある時、このイエス様に出会った時、本当にこの暗闇を照らすことができる光を持っているのはこの方しかいない、自分が求めていたのはこの光だったんだということを知りました。最初は小さな光に見えました。何しろ周りが真っ暗闇でしたから、小さな光でも何か明るく感じられました。とにかくその光のところに行けば もう自分は絶望することはないのだという、何かそういう思いをが与えられて、イエス様を主と受け入れました。私たちはこの主を信じております。信じたからじゃあもう何も悲しみがないというわけではありません。主を信じても悲しみはあります。苦しみはやってまいります。でもそれは永久に続かないというんです。主ご自身が私たちの先頭になって最も厳しいその苦しみを味わいましたけれども、それは永遠に続くんじゃない、いつか終わりが来るんだ。それはどんなふうにして終わるのか、もうあなたはこの涙を流す必要がないんだ、絶望というものがない国にあなたは招かれているんだ。私たちは罪というこの世界で苦しんでいますけれども、あなたが招かれている世界は罪というものがない世界である。いや、もう言われそう言われてもそれどういう世界だか私たちは想像もできませんけれども、この厳しい裁きの中、神様はそういう逃れの道を用意して、この道に、この救われる道にあなたも来なさいと招いてくださっております。私たちにこれを光を与えてくださり、招いてくださるその恵み、今日もその恵みを覚えて皆をあがめたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはいろんな神々を拝んでまいりました。この神様ならば私を幸せにしてくれるのではないか。でもそのかつて拝んでいた神が私をどれほど愛していたのか、どの神を拝んでも何も言われなかった。あ、いいんだそれで、だからこっちの神を拝んでみよう、そんなふうに生きてきましたが、聖書の神様は全く違いました。あなたはどこに向かって行ってるか、他の神々を拝んでどうするんだ、私のところに戻りなさい。ある時は厳しい裁きの言葉を語る時に、なんだこんな厳しい神様嫌いだと思っておりましたが、でもまたあなたは私たちを愛するがゆえ、自分のところに連れ戻そうというその熱心のゆえにこのようなことを言われているのだ。厳しい言葉のうちにもあなたは私たちと和解する道をきちんと備えてくださっている。私たちはある時その和解の十字架のところに連れ戻されてあなたを信じるものとなりましたが、あなたが用意してくださったその十字架の御業がなければ私たちは真っ暗闇でした。光もない、本当に苦しむしかない、永遠に苦しむしかないものでしたけれども、今このようにして確かに目の前にはいろんな苦しみがありますけれども、あなたが光である、その光を見るならば、そして今の苦しみはいつか終わるのだということを信じながら今日歩んでいける、明日も歩んでいける、やがて私たちが入ることの許されている天の御国を目指して、私たちは共に手を取りながらまた進んでいくのだということを思わされます。どうか一人一人のうちにあなたが語りかけてくださって、今気落ちしている方がいるならば、あなたの光をもっと照らして、あなたにこそ希望がある、落胆する必要はない、そのような力を与えてくださいます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。